常に主がお喜びになることを行いなさいと。これが我々クリスチャンに対して主が望んでらっしゃることだということをこれまで学んできました。どんな時でも誰に対してでも主がお喜びになること、主の前に正しいことを行い続けていきなさい。今日私たちはそれからもう一歩進んでみたいと思います。次のことを考えてくださいます。私たちが善を行っていれば、神が望んでらっしゃることを行っていれば、主はお喜びになるのかどうかです。例えば私たちが自分の賜物を用いて一生懸命主に仕えている、奉仕をしている、日々熱心に主との交わり、ディボーションを持っている、毎週欠かさず私たちは礼拝やさまざまな集会に出席している、だから神様喜んでくださるんでしょうか。神が望んでらっしゃることを私たちが行っているから神様喜ばれるんでしょうか。よく皆さんもお分かりのように、神が望んでらっしゃるのはどういう行いをなすかではなくて、どういう心で私たちが歩んでいるかということを皆さんよくご存知だと思います。だってあのパリサイ人たちは神の律法に忠実に従おうとしてました。神の命令に従おうとしてました。しかし悲しいことに神は彼らを喜んでらっしゃらなかった。私たちがどうしても思い違いしてしまうのは、こういうことをしているから、こういう働きをしているから、こういうところに出席しているから、だから神はきっと喜んでくださるに違いないと。考えなきゃいけないのは、確かに神がお喜びになることをしてても、心が正しくなければ主はお喜びにならないということです。それは皆さんよくご存知のことです。ですよね。神が関心持ってらっしゃるのはあなたの心です。どのような思いを持って、どのような心を持ってその働きをなしていらっしゃるのか。今日私たちは献金ということについて学んでいきます。私たちの捧げ物について学びます。なぜこのことを私たちが今学ぶかというと、どちらかというとあんまりお金のことについて私たちは話したくないという人間的な思いがあります。しかし御言葉を見ていくときに、実はこの主に捧げるということ、これものすごく大切なことであるということに気づかされます。ですから我々はしっかりとそのことを学ばなきゃいけない。なぜかというと、我々は確かに献金をしているんですけれども、さっき見たようにその行いが必ずしも神様に喜ばれていない可能性がある。だから私たちは御言葉を通してどういう献金を主がお喜びになるのか、そのことをしっかりと学ぶことが必要です。なぜならあなたも私も私たちのなすことすべてを通して神様に喜んでいただきたいと願っているから、しっかりと御言葉を通してこの大切な捧げ物、献金についても学ぶことが必要です。今日のテキストはコリント第2の手紙の9章、特に6節のところから私たちは学んでまいります。実はこのコリント人の手紙の第2ですけれども、8章と9章をご覧いただきますと、ここにはその募金の話がされています。募金の話です。実は飢餓によって困窮していたユダヤにある教会のクリスチャンを助けるためにパウロは募金を募ったんです。でこの話はそれと関連してるんです。で実は今お話したその基金の話ですけれども、使徒の働きの11章の中にこういうことが起こったということが記されています。使徒の働きの11章の27節のところからご覧いただきますと、その頃預言者たちがエルサレムからアンテオケに下ってきた。その中の一人でアガボという人が立って、世界中に大飢饉が起こると御霊によって預言したが、果たしてそれがクラウディアの治世に起こったと。このクラウディア帝の治世に その大飢饉が起こったんです。紀元大体41年から54年の間の話です。これは大変な飢饉が起こったと。そしてこうあります。そこで弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを起こることに決めたと。彼らはそれを実行してバルナバとサウロの手によって長老たちに送ったと。つまりバルナバとサウロを使って長老たち、エルサレム教会の長老たちにこの募金を送ることにしたという、こういうことが記されています。ですからユダヤの地方に大変な飢饉が起こって、そして多くのクリスチャンたちがその貧しさの中で苦しんでた。そこでパウロ、またそれ以外の者たちはエルサレムの教会に彼らに献金を送ろうということで募金を集めるわけです。こういったことがこの背景にあるわけです、ね、確かにこういうふうに必要を覚えている教会のその兄弟姉妹たちに対する援助、そのことが記されてはいるんですけれども、この箇所を見るときに新約の我々が学べ献金に関して最も明確な教えをここに見ることができます。というのは聖書の新約聖書の中を見ても具体的に明確にこの献金についての教えが出てきません。この箇所を見るときに私たちはそのことを見ることができます。この箇所は私たちに主に喜ばれる献金を捧げるための大切なその心得というもの、そのことを私たちに教えてくれます。今から3つのことを我々見ていきます。どういう心を持って主に捧げるならばそれを主が喜んでくださるのか、3つの心得です。1つ目、コリント第二の手紙の9章のところをご覧いただきたいと思いますが、この3つのことっていうのはこの7節のところに出てきます。ちょっとまずそこをお読みしたいと思います。7節ご覧くださいます。一人一人いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさいとあります。神様がお喜びになるその献金の正しい心の姿勢、3つのことがここに記されています。1つ目は何かというと、喜びを持ってしなさいと教えられています。ここにあるように、一人一人いやいやながらで泣くと。このいやいやながらというふうに記されている言葉ですけれども、これは自分がしたことへの後悔がもたらした喜びのない不幸せな状態の話なんです。どういうことか、こういうことです。ある人々は自分が捧げた献金を後悔してるんです。あんなに捧げなかったらよかったとか、あんなに捧げたから今自分の生活はこんなに厳しいんだとかと言って捧げたことに対する後悔をしている人たち、そういう人たちの話です。このような心の態度は正しくないというんです。このような心を持って捧げることは間違っているというわけです。じゃあなぜこういう心の態度を持ってしまうのか。一番大きな問題というのは、その人が神よりもこの世のものを愛してしまっているからです。神様よりもこの世のものを愛しているというのは、実はこの同じ9章の5節の御言葉を見てくださいます。この後半のところに、どうかこの献金を惜しみながらするのではなくと書いています。惜しみながらするとあります。この惜しみながらっていう言葉も、実は新約聖書の中に10回出てくるんですが、貪欲であるとか貪りというふうに訳されます。つまりこの言葉、惜しみながらするっていうのは、より多くのものを他の人よりもより多く所有したいという強い願望なんです。これ他の人よりもよりたくさんのものを持ってたいという、そういう願望を表す言葉なんです。そういう願いを持ってるから、なかなか神様にお捧げしようなんて思わないんです。もっと自分のために、もっと自分の欲しいものを得るために、その与えられているお金を用いようとする、そういう人たちの話です。おそらくこういう人たちが捧げる捧げ物 こういうふうに説明することができるでしょう。その人たちはおそらく神様から与えられたそのお金の中で、自分が必要と考えるあらゆるものを差し引いたその残金から残ったものを捧げる。またそれだけじゃなくて、願わくば捧げないで済むことができるんだったらと、そのことを願っている。もしうまく献金を捧げなくて済むんだったら、それこそ一番私にとってありがたい話だって、こういった考え方を持っている。だから捧げるとしても、悲しいことにしぶしぶそれをやってしまうんです。パウロが教えるのは、そういう捧げ物は主に喜ばれないって。だって捧げ物とはこういうものだって五節のところで教えています。その後見てくださいます。先を読みしたところの後、この献金を惜しみながらするのではなく、その後です、好意に満ちた贈り物として用意しておいてくださいと。彼は献金というのはまさに好意に満ちた贈り物だというんです。好意に満ちた贈り物って、でこの言葉も実は新約聖書の中に16回も出てくるんですけども、その中の7回は祝福というふうに訳されています。祝福だって言うんです。捧げることは実は私にとって祝福であると。そして好意に満ちた捧げ物なんです。喜んで捧げるものなんです。いやいやとかしぶしぶではなくて、喜んで自ら感謝を持って捧げるものである。まさにそれがこのコリント人の手紙の、特にこの8章のマケドニアの諸教会の姿でした。8章を見てくださいます。8章の2節のところにこうあります。苦しみゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ちあふれる喜びはその極度の貧しさにもかかわらずあふれ出て、その惜しみなく施す富となったのです。御言葉が言うように、マケドニアの諸教会は大変な貧しさの中にあったと。極度の貧しさとあります。普通の貧しさじゃなかった。考えられないような、おそらく私たちが経験したこともないような貧しさ。その中にいても、驚くべきことは、その中にあっても彼らは捧げたんです。なぜ彼らは捧げたかというと、彼らのうちには喜びがあったんです。しかもその喜びは満ちあふれる喜びを与えています。彼らその信仰者の心の中にはその満ちあふれ出る喜びがあったんです。それで彼らは喜んで捧げ物をしたんだと、このようにパウロが教えています。喜びがこのような行為をかきたてていった。思いません皆さん。普通私たちがこの彼らのその立場に自ら置いたとしたら、神様どうぞこの貧困の中から何とか救い出してください、そうしたらあなたに感謝します、そういうふうに思うかもしれない。大変な貧しさの中にあって、ひょっとしたらその人は、私こそみんなの助けを受けるにふさわしいです、私が与えるなんてとんでもない、私は受けて当然ですと、そういうふうに思って与えてくれない人々を呪ったかもしれない。しかし聖書が教えるのは、このマケドニアの教会の人々はその中にあって喜びを失うことがなかったって。その喜びがこういった素晴らしい行動を生み出していたと。ですからこういうことを言えますよね。大変な貧しさの中にあっても、大変なその苦しみの中にあっても、それに勝る喜びを持つことができるということです。どうしたらいいのか、もう詳しくは見ません。我々すでに見てきました。少なくともこの8章の御言葉が私たちにその秘訣を2つ教えてくれています。これは我々すでに学んだことですけど、1つ目は、彼らは主の前を正しく歩んでたんです。5節ご覧くださいます。そして私たちの期待以上に神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げ、また私たちにも委ねてくれましたって。つまりこのマケドニアの諸教会のクリスチャンたちは主の御心に従って生きてたんです。神様の御心に従って生きてたって。神の前を彼らは正しく生きてたんです。 その結果彼らはこのあふれるばかりの喜びを持ってたんです。私たちも同じことが言えますでしょ。あなたが喜びに満たされ続けていくのはあなたが理想とする環境にあなた自身がいるからじゃなくて、主の前を正しく生きているからあなた自身は喜びに満ち溢れるんだ。まさにそのように生きていたのがこのマケドニアのクリスチャンたちでした。二つ目に言えることは、主なる神の恵みを彼ら覚えてます。神様がどんなに素晴らしいことをしてくださったのか、そのことを彼ら忘れていません。9節ご覧くださいます。8章の、あなた方は私たちの主イエスキリストの恵みを知っています。主の恵みを知ってるって、つまりこのマケドニアのクリスチャンたちは主イエスキリストが私のためにどんなすごい技を成してくださったのか、どんな犠牲を払ってくださったのか、そのことを忘れていなかったって言うんです。その結果彼らは喜びに満ち溢れて、そして主が喜ばれる働きを継続して行っていたんだって。主がお喜びになるその捧げ物、そういう捧げ物をあなたが捧げるためにまずあなたの心が主に対して喜んでいるかどうかです。義務感でやってません、しぶしぶやってません。その捧げ物を神様お喜びにならないと御言葉を教えます。二つ目です、積極的にです。この9章の7節の御言葉をもう一度見ていただきますと、強いられてでもなくとついています。強制されてやるんではないという話です。このマケドニアのクリスチャンたちのことを見るときに、彼らはそのエルサレム教会がイデアのその地方のクリスチャンたちがこの基金でもって大変な必要を覚えているということを知りました。彼ら言わなかったんです。我々も貧しいんです、私たちもいっぱい必要を抱えてんですとは言わなかった。彼らはその必要を覚えている彼らのために何ができるかを考えて何かをしようとし、実際に行動に出たんです。自分たちにできることを考えて彼らは行動したんです。もう一度8章を見てくださいます。4節のところにこんなふうに記されています。生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願ったのだって。これがマケドニア教会でした。生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいって、つまりこのマケドニアクリスチャンたちがこのユダヤの貧窮しているクリスチャンたちを支える、この捧げ物、これを捧げるということを彼らは恵みだと表現しています。つまり何を意味しているかというと、それは義務だと彼らは思ってなかった。捧げることは私たちの特権だと思っているからです。大変な必要を覚えている彼らのために私たちが捧げることができる、それは素晴らしい特権なんだと、そう思って彼らは捧げたんだと御言葉を教えています。私たちも後でもう少し見ていきますけれども、主にお捧げするこの献金というのは私たちが義務でやってんじゃないんです。これは私たちに与えられた特権なんです。そしてもう一つ言うならば、この4節のところに支える交わりのってあります。このマケドニアのクリスチャンたちはそのエルサレム教会やまたユダヤの地方のその必要を覚えたときに、彼らのことを私たちの家族であるって、彼らは私たちの霊的兄弟姉妹であると、そう思って彼らのために喜んで捧げ物をしたって。もちろん彼らが捧げた金額なんていうのは本当に微々たるものだったでしょう。でもこの箇所を見たときに神様はいくら捧げたとは聞いてらっしゃらない、いくら捧げたに関心持ってらっしゃらない、どのような心で彼らが捧げたかを見てらっしゃる。マケドニアのクリスチャンたちは積極的に、自分たちが喜んで積極的に捧げ物をしました。そしてもう一つ、三つ目ですけれども、同じこの9章の7節をご覧いただきますと、心で決めた通りにしなさいと出てきます。犠牲を持って捧げ物を捧げるということです。 この心で決めた通りっていうのは前もって決めておくという、そういう意味を持った言葉です。その場で決めるんじゃなくて、前もってあなたが心で決めなさいって言うんです。主にこれだけお返ししようって、これだけ主にお捧げしようって。コリント第1の手紙16章を見ていただきますと、コリント第1の手紙の16章を見ていただきますと、今私たちが見ているようにこの募金についてこんなこと言ってます。2節、私がそちらに行ってから献金を集めるようなことがないように、あなた方おのおのいつも週の初めの日に収入に応じて手元にそれを蓄えておきなさいって。パウロがここで大切なことをこのコリントの教会の皆さんにお話になった。前もって決めときなさいって、どれだけ下げるか自分で決めときなさいって。でこの16章の2節の御言葉をご覧いただきますと、2つのことをパウロ教えてますでしょ。1つは自分でその額を決めるということです。自分で決めた額を下げるということです。収入に応じてそれをなしなさいって、だから自分で決めるということです。聖書の中を見たとき、特に新約聖書の中を見たときに、あなたは収入の何割を下げなさいと教えてません、ね、いくら金額を下げなさいとも教えられてません。新約聖書が教えるのは自分自身でそれを決めなさいって言うんです。そして全ての信仰者がこの捧げ物をなすわけです。二つ目に教えられていることは何かというと、見ていただくと、いつも週の初めの日にそれをなしなさいって。初代教会のクリスチャンたちが週の初めに集まりを持っていたことがこれを見てわかりますでしょ。日曜日に集まってたんです、彼らは。今の私たちと同じように自分で決めた額を週の初めの日に捧げなさいって。そしてその捧げ物に関して犠牲的に捧げなさいって。もう一度コリント第二の手紙に戻っていただいて、8章の3節、もう一度マケドニア教会の様子を見てください。8章の3節のところに、私は証しします、彼らは自ら進んで力に応じや力以上に捧げと、コリント第二の8章の3節に記されています。ですからマケドニアの諸教会は力以上に捧げた、つまり犠牲的に彼らを捧げたんです。有り余るものの中から一部を捧げたんじゃないんです。彼らは犠牲的に捧げてた。なんでこういう犠牲的な捧げ物を彼らがしたのかって、でさっき私たちが見てきたように、彼らは主イエス・キリストのその救いの御業を忘れることがなかった。見てくださいます、もう一度その9節の8章の9節の御言葉を、あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています、すなわち主は富んでおられたのにあなた方のために貧しくなられました、それはあなた方がキリストの貧しさによって富むとなるためですって。何の話をしているかって、主イエス・キリストが人となってこられ、主イエス・キリストが十字架で死なれ、主イエス・キリストがあなたに救いを与えてくださるというこの話です。主は富んでらっしゃったのに、神であらゆる方があなた方のために貧しくなられた。創造主なる神が被造物の人になられた、人となられたということです。そしてその方があなたの身代わりとなって十字架で死んでくださり、あなたの罪のために素晴らしい救いを備えてくださった。そしてキリストの貧しさによってあなた自身が富むとなって救いに預かる話です。主イエス・キリストが大変な代価を払ってくださることによってあなたは富むとなった、救いに預かる、この祝福に預かるものとなったって。ですから彼らはちゃんと分かってたんです。主イエス・キリストの愛というのは行いの伴ったものであり、主イエス・キリストの愛というのは犠牲の伴ったものである。だから彼らも喜んで犠牲を払ったんです。だってそうでしょう皆さん、救い主を信じこの救いに預かった者たちは 聖霊なる神によって主イエスキリストに似たものに変えられていくんです。愛する人々のために、彼らの必要のために喜んで犠牲を払っていこうと、そういう人に変えられていくんです。まさにマケドニアンクリスチャンたちというのはそういう歩みをしていたことが我々見て取ることができます。このコリント第2の9章の6節見てくださいます。マケドニアのクリスチャンたちは自分の必要を除いて残ったものの一部を捧げたんじゃなかった。彼らは犠牲的に喜んで主イエスキリストのその模範に倣って捧げました。そしてこう言います。6節、私はこう考えます。少しだけ蒔くものは少しだけ刈り取り、豊かに蒔くものは豊かに刈り取ります。素晴らしい真理です。我々が主のために喜んで捧げるならば、主はあなたを豊かにしてくださるって。しかし主に対して少ししか捧げないものは、それにふさわしい報いを受けるって。私たちの考えるのと少し違いますよね。私たちは自分の生活をまず優先して残り物をって、どうも聖書が教えているのはそれとは違います。そのことは後で私たち見ていきます。でも少なくとも聖書が私たちに約束してくれていることは、少しだけ主に捧げるものは少しだけ主からいただくって。でも主に喜んで大いに捧げるものは主ご自身が豊かに与えてくださるって。これは神様の真理です。三つの心得を見てきました。喜びを持って積極的に犠牲的に喜んで捧げなさいって。そのような捧げ物を、こういう心の態度を持って捧げるならば、主はそれを喜んでお受けくださると、そのことを教えてください。で、この九章のその後ですけれども、八節のところを見ていきますと、主からの約束が実はその後記されています。そのようにあなたが主に喜んで捧げるならば、積極的に捧げるならば、犠牲的に捧げるならば、こういう約束を主があなたに与えてくださっています。ご覧くださいます。3つの約束があります。1つはあなたへの祝福です。7節の後半に出てくるんですけれども、神は喜んで与える人を愛してくださいますので書かれてますでしょ、この喜んでという言葉は、自ら進んで何かを行うとか熱心なということです。つまりここで言われている人は、捧げることを喜びを持ってやってるんです。自ら進んでそれをやるんです。熱心に捧げ続けてる。その人たちに対する神様の約束、それは神は喜んで与える人、つまりあなたを愛してくださるって。主は確かに私たちを愛してくださっています。しかしこのように捧げる者たちを神は特別に愛してくれるって。それが神様の約束です。それが神様のこのような人々に対する祝福の約束です。二つ目、充足です。つまり満ち足りるということです。満足の話です。八節をご覧くださいます。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方ですと。ちょっと皆さんに見ていただきたいのは、まずパウロはここで神はどのようなお方であるかの説明をしています。神様はどのようなお方であるかって、神はあなた方にあらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方であると、こう言ってるんです、ね、まずそのような文章が並ぶんです、ね、そしてその後に目的を表す接続詞がついています。神様はあなた方にあらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。そして神はこういった目的のためにそれをなすんだという話をするんです。イエス、そういうふうにこの八節の御言葉は記されているんです。で、特に皆さんにまず覚えていただきたいのは、この八節の一番最初に出てくる言葉なんです。この一番最初に出てくる言葉っていうのが、できる方という、この日本語に訳されているこの言葉です。あのダイナマイトの その語源になっている、そういう言葉です。力があるということです。どんなことでもできるということです。そういう言葉が最初に出てくるんです。つまりパウロはこの8節で言いたいことはこういうことです。この神というのはどんなことでもできる全能のお方なんだということをまず最初に明らかにしているんです。これを強調しているんです。そしてその後でこういうんです。神はあなた方にあらゆる恵みをあふれるばかり与えることができるお方なんだ。そしてその後に何のためにそういうことをするのか、その目的が記されているんです。こう続きます。常にすべてのことに満ち足り続け、すべての良い技にあふれるものとするというんです。です。神様はあなたにあふれるばかりの恵みを与えてくださる。何のために？あなた自身がこういったことを経験するためにです。どういうことかって、常にすべてのことに満ち足り続けるということ。常にすべてのことにおいてあらゆる充足を得るとか得続けると、直訳するとそういうふうになります。ここは、ね、常にすべてのことにおいてあらゆる充足を、あらゆる満足を得続けると。つまりまずここでパウロが言っていることっていうのはね、神様だけがあなたに本当の満足を与え続けてくださるお方だということを言うんです。ということはね、皆さんね、私たちは本当の満足を得たいと思って、そのためにいろんな方策を考えます。こういうものを手にしたらとか、こういう生活ができたらとか、いろんなことを考えるわけです。しかし御言葉が言うことは、その本当の満足っていうのは神様だけがお与えになるっていう、そのことをまずパウロはここで言ってるんです。神というのは常にすべてのことにおいてあらゆる満足を、充足をあなたに与え続けることができる。あなたはそれを神様からいつも得続けることができる。そして全ての良い技にあふれるものとするっていうんです。全ての良い技に何の話をしているのか。この文脈を私たちに教えるのは、捧げ続けるということです。その良い技の話です。さあ、そうするとね、皆さんね、さっき私たちが見てきたマケドニアの諸教会がなぜあの貧しさの中で捧げ続けていったのか、その秘訣を知ることになります。いいです。マケドニアの諸教会は大変な信仰ゆえに困難を経験していました。大変な苦しみがありました。大変な貧しさの中にいました。御言葉が教えてくれるように。ところが彼らは主を見上げて生きたんです。主の前を正しく生きたんです。そうすることによって神が何をされたか。神様は彼らに常に本当の満足を与え続けたんです。そして彼らが本当の満足を得ているがゆえに、彼らはそのことを喜び、そしてその満足をくださっている神様に喜んで捧げたんです、ね。だから彼らが貧しさの中で捧げることができたのは、この主ご自身が、彼だけが与えることのできる、神だけが与えることのできる本当の満足を得ていたからです。だから喜んでたんです、その中で。クリスチャンの皆さん、神様の約束っていうのはあなたにその本当の満足をくださるっていうんです。それが神様の約束です。そしてその約束を経験している人たち、その人たちはこのマケドニアのクリスチャンがそうだったように喜んでその主に捧げ物をするんです。すごいことがこの8節の中に記されてました。神はこういうことだ、こういう方であるって。神様はあなたのうちに働いて、常に全てのことにおいてあらゆる充足を得る、また得続ける、そういうふうに神様はあなたを導くことができるんだって。あなたがこの本当の満足を持って歩み続けることができるんだって。それが私たちの神なんだって。だから最初にこのできるんだっていうことを強調したんです。その力を強調したんです。 ですから私たちは何度も御言葉を通して教えられているように、クリスチャンにはすごい祝福が約束されているんです。祝福がもう与えられているんです。我々はこの世のいかなるものをもってしても得ることのできない満足を持って今日生きることができるんです。そのようにマケドニアのクリスチャンたちは生きたんです。そしてそれが証拠に彼らは喜んで主に捧げたんです。なぜならこのような満足を彼らが得続けるだけじゃない、良い技にあふれるものと神様はしていってくださるんです。神が喜ばれる御業を成し続ける、そういう人へと神は変え続けてくださるんです。神様の充足、本当の満足、主の前をあなたが正しく歩んでいるならば、喜びを持って積極的に犠牲的にあなたが主を愛するがゆえに捧げていらっしゃるならば、主はこんな約束をあなたに与えてくださった。三つ目です。主への賛美が約束されています。この9節のところから最後のところまでですけれども、この人は散らして貧しい人々に与えた、その義は永遠にとどまると書いてある通りです。まく人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にもまく種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。あなた方はあらゆる点で豊かになって惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。神様の御業をパウロはここで記しています。この9節の御言葉、これは旧約聖書の詩編の112編の9節の御言葉を引用しています。神によって義とされたあなたを通して義なる神の御業が成し続けられるという話です。イエス、主によって罪許されて義とされたあなたに主は働いて義なる御業を継続してくださるんだというのがこの9節で言っていることです。そして10節を見ていただきますと、種まきの話があります。この種をまくというのは金銭的な援助の話、その話をパウロはしているんです。そしてパウロはこの10節のところで、あなたのすべての必要を満たすんだという話をします。種まく人に種を与えてくださる主は、その種を幾倍にもし、その収穫も増してくださるということです。ですから十節の中では、実際にあなたがそういった捧げ物をしていく、その必要なものをちゃんと主は与え続けてくださるって。そして驚くべきことは11節です。あなた方はあらゆる点で豊かになって惜しみなく与えるようになり、今私たちが見てきたように、主が一人一人のうちに働くならば、その人は喜んで捧げ物になっていくって。見てください。それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。何が起こっているか、こういうことです。神様はあなたや私を変えていってくださる。私たちが神の前に喜びを持って神が望まれることを成していくときに、神がなさることはあなたを使って神の御業を成すことです。義なる神があなたを通して義なる御業を成してくださるし、あなたがそういった人々の必要を満たし続けるために神様は必要を与え続けてくださるし、こういった素晴らしい良い働きを通して人々は何を見るかというと、あなたのうちに働いていらっしゃる神を見る。そして人々はその神に感謝を捧げるようになるというんです。こうして神の栄光が表されていくという話をするんです。私たちはそのために生きているわけでしょ。神様の素晴らしさが世に明かしされて、人々がこの神を心から褒めたたえるためです。そこでパウロはこう言ったんです。あなたが主の前に正しく歩み続けていくならば、この捧げ物ということに関しても主はあなたを用いてくださり、ご自身の栄光を表してくださる。さてまとめです。この捧げ物というのは次の2つのことを明らかにします。1つは主への信頼を明らかにします。どういうことか説明します。 主への信頼を、あなた自身の主に対する信頼を明らかにするんです。皆さん、私たちが覚えなきゃいけないのは、主は御心をなすためにあなたの助けを必要とはしてません。あなたの捧げ物献金がなくても主はご自分の御心をなされます。私たちが絶対間違ってはならないのは、私たちが神の働きをお手伝いするようなこと、それは大変なうぬぼれです。神はあなたや私の助けを必要としてないんです。この捧げ物というのは、あなた自身の主への信頼を知る尺度なんです。どれだけあなた自身が主を信頼しているかを知るための尺度なんです。なぜかというと、今我々見てきましたでしょ。神様はあなたのうちに働いて、あなたの必要を満たすとおっしゃった。そして満たされたものはまたそれを主に捧げるんです。そして主はまたそれを祝してくださるんだ。で、この御言葉が教える生き方っていうのは、我々が生きてきた生き方とは少し違うんです。いや、かなり違うんです。最初にもお話したように、私たちは自分で考えてしまいます。これだけの収入があれば、これだけの収入の中で必要なものはこれだけ、じゃあ残ったものを神様に一部お返ししましょうって。神が教えておられるのはそういう生き方ではないんです。我々は喜びを持って、この神がなしてくださったその犠牲に、私たちは信仰を持って応えるんです、ね、主はあなたは私にこんな犠牲を払ってくださった、私はこれだけのものをあなたにお返ししたいって。そしてあなたはこういう約束をくださった、必ず私の必要を満たしてくださるという約束だから私は信頼しますって。誰かがあなたの家計簿を見てると思うかもしれない、どうやってそれで生活するのって。でも信仰者の皆さん、皆さん自身そういうことを経験なさったでしょ。必ず主が必要を満たしてくださった。それ何を私たちに教えてるんでしょう。主に信頼しなさいって、私に信頼しなさいって。私たちが喜びを持って積極的に犠牲的に捧げるのはどうしたかって、必ず神がその必要を満たしてくださるという確信があるからです。我々は通帳を見ながら、ね、ある時は喜んだり、ある時は不安になったり、そんな生活をするんじゃないんです。私たちは主の前に喜んで捧げようとするんです。その背後にこういう確信を持っています。必ず主が必要を満たしてくださる。しかも私自身の心の中に、あなたの心の中に本当の満足を与え続けてくれる。だから皆さんが喜んで主に捧げたときに、喜んで正しい態度を持って犠牲的に捧げたときに、言いようもない感謝が出てくるじゃないですか。言いようもない喜びが出てくるじゃないですか。二つ目に言えることは、この捧げ物というのは主への忠誠を明らかにします。主への忠誠です。なぜこういうかというと、思い出してくださいます。主イエスキリストがあのマタイの25章の中でしもべたちを送るでしょ。5タラント、2タラント、1タラントを与えて、ね、その時に神様が問われたのは、主人が問われたことは何だったか覚えていらっしゃいますでしょ。私の命じたことに忠実であったかどうかです。私たちクリスチャンが覚えなきゃいけないことは、私たちが持っているものを神様が与えてくださっているんです。全て、あなたの収入も全て神様がくださっているんです。何のために、それを神の前に正しく用いるかどうかです。神はそれをあなたに託してくださって、あなたは何のためにそれを使うのかって、私はあなたにそれを託していいのかって、それをあなたに託すことによって、あなたは正しく私のためにそれを用いるかどうか、そのことを問うてらっしゃるんです。忠実であるかどうかが問題だと今お話しました。主から託されたものを主のために正しく使っているか、賢く使っているかどうかです。私たちの周りにはたくさんの必要があります。知っているように、感謝のことに私たちを神様いろんな形で用いてくださっている。一人でも多くの人々がこの福音のメッセージを聞くために、そういった必要のために私たちは喜びを持って積極的に犠牲的に捧げ続けているかどうかです、ね、 神様は賢く用いなさいと言われたんです。神様のために用いなさいと言われた。私たちはこの献金というのを考えるにあたって、どうぞ皆さん、あなたの献金のその金額よりもあなたの心を一度吟味してみてください。本当に喜びを持って捧げてきたのかどうか、誰かから言われたからじゃなくて、自ら積極的に喜びを持って、まさにマケドニアンクリスチャンたちが恵みの行為、特権と考えて捧げたように捧げているかどうか。余ったものを神様に捧げてません？犠牲を払ってくださった主のその犠牲に倣って、その愛に倣って、私たちもあなた自身も犠牲を持って主にそれをお捧げすることだって、その時にこのような約束が主によって約束されてました。神の祝福があるって、神があなたを本当の満足で満たし続けてくださるって、そして神様はあなたのその働きを通して多くの人々が主への賛美を捧げるようにしてくださるって、あなたが捧げてくださったから主がそれを用いて福音を聞くことになった、そうして人々が主を称えるんだって。大切ですよね、この捧げ物っていうのは。大切だから正しくしなきゃいけない。どうぞ御言葉に沿って主に捧げ続けてください。主が喜んでくださることを私は願うんです。そのことを願いながら御言葉に沿ってあなたがなされるならば、主はその捧げ物を用いて主の御業を成してくださる。そのことを私は望んでるんです。お祈りしましょう。父なる神様、あなたの御言葉を心から感謝いたします。あなたは私たちにさまざまなものを託してくださいました。このお金もそうです。賢くあなたのために用いるかどうかという責任があります。主はどうぞこの愛する皆さん、喜びを持って積極的に犠牲的に捧げておられます。どうぞそれぞれを祝してください。どうぞあなたが約束されたようにそれぞれの心をあなたの喜びで満たしてくださり、あなたの満足で満たしてくださり、彼らがますますあなたが喜んでくださることのためにこの捧げ物を成し続けていくことができますように、どうぞこれらを用いてくださって一人でも多くの魂がこの福音のメッセージに触れることができますように、どうぞあなたの御心がこれらの捧げ物を通してなされ続けてまいりますように、この皆さんの必要をあなたが約束して満たすと約束してくださいましたから、どうぞあなたがそのようになしてくださり、その喜びを持ってあのマケドニアの教会の人たちと同じようにあなたに心から捧げ続けることができますように、御言葉を心から感謝し、またこの愛する皆さんをあなたの御手に委ね、この祈りを救い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。